皆さんこんにちは。
こんにちは。
レブラ君と怪しい仲間たちの時間です。本日も出演は、
はい、予備役ブルーリボンの会代表の荒木和弘と
幹事長の桂木奈美とレブラ君です。そして先週に引き続きましてゲストは新しい歴史教科書を作る会会長で弁護士の高池克彦先生です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて今週は憲法ですね。
はい。はい、でどうなんでしょう。まず全体の話なんですけど、まあ我々としては、拉致被害者救出に自衛隊を使うということが、まあ一番の、まあ目標なんですけども、その全体の憲法を、まあ今いろいろ、ああしろこうしろという話が出てますけども、その高池さんの一番理想とする形というのはどういう憲法にすべきだと思いますか？
まあ基本的にはその今の憲法は、まあ占領、主権がないところで作られてますよね。うん、ですからまあ占領基本法だっていうのが私の立場ですから、全面改正すべきだというふうに思いますね。中身を全面改正するっていうとすぐそのまあいろんな人がいまして、帝国憲法を復活しろとかいう人がいますが、そういうことではなくて、やっぱり新しい憲法、自主憲法を作るべきだっていうふうに私は原則としては思ってます。
それいわゆる憲法無効論
ではないです
よね。
私は、その、占領化が終わった時にではですね、向こう論言ってもいいと思うんですよ。だけど、もう80年経ってますよ。それで向こう論はどうかな、ということと、それからその、まあ、もちろん、その考え方が違うとは思うんですけれども、向こう論言う人は、憲法というものの基本的な性格を理解してないって言うと言い過ぎですけれども、私と見解が違うんじゃないかと思います。どういうことかっていうと、憲法っていうのは普通の法律、まあ法律の一種なんですけれども、普通の法律とは違いますよね。はい、国の基本法ですよね。で、普通の法律は、無効化なんかっていうのは、その憲法に照らして無効化なんか決まりますね。憲法自体は、まあ、自然法っていうか、いろんなことから無効って言ったって構いませんけど、それは一種の政治論であって、その憲法の無効っていう概念は無理だっていうふうに私は思います。だ例えばですね、フランス革命を取ってみますと、フランス革命以前、まあ、フランスの王朝ですよね。はい、で、王朝はもちろん、あの当時はその成文憲法なかったですから、なくても憲法あったわけです。当然ね。はい、国の基本法ですから。はい、で、それを廃止してフランス革命ができました。それで、憲法ができました。
はい、
で、あそこは第一、なんか第二革命とかいろいろあって、そのたびに憲法はできました。そうすると前の人から見ると後の憲法は無効ですよね。
うん、
しかしそれ、無効って言ったからどうだっていうことですよね。うん、
なるほど。
ええ。だから国の基本法変わってるわけですから、だから政治論としてはいいですよ。ですから、例えば、今日本で住んでいる、まあ私の知り合いのある人なんかは、そのルイ王朝を支持してましてね。で、だから、フランス憲法は無効だって言ってるんですよ。だから、名前ちょっと忘れちゃったけど、よく我々の会議も出てきますよ。
うん、
若い人ですよ。
フランス人。
フランス人です。
あ、なんか聞いたこと
ない。うん。で、国学院にね、はいはい、博士課程かなんかに行ってました。うん。で、だけど、しかし、まあ、その、今のフランス憲法おかしいって批判するのはいいんですけど、無効っていうのはどうかなと、いうふうに、同じ論理で、その今の憲法無効っていうのは無理じゃないかと。それからもう一つ重要なのは、私は、日本ではその、まあ、国体っていうものがあると思うんですよね。その国体の継続性ということを考えるべきだと思います。そうする、まあ国体とは何かって言ったらまたいろいろややこしくなっていくんですが、まあ日本の国柄ですよね。
はい、
で国柄の基本は、先ほど放出のが続いてきてるっていうのが日本の国体だと思うんですよ。そうすると、まあその当時、その、日本が降伏した時に、国体を誤示したかどうかっていうのは大問題で、で、国体が誤示したというふうにみんな思ったわけです。で、それが今の憲法ですから、要するに国体は継続しているということから、やっぱり無効論ではない方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。
あれ、そしたら、例えば、今度は逆の方でですね、安倍さんなんかが、まあ、やろうとしていた手紙、まあ、今、自民党がやろうとしている、会見についてはどう思います、
いや、安倍さんのね、いわゆる、加権論ですよね。
加権論。
9条に3国。自衛隊は、もう、僕はね、話聞いた時から、国権で、桜さんかなんかの前で、僕は大反対だと言いました。で、しかも、安倍さんは、まあ、そう、もちろん、安倍さんは、その、大政治家だし、それから、いろいろ政治上の運営をしていかなきゃならないですから、まあ、いろんな思惑、まあ、特に公明党対策ですよね。あることなんですけど、あの時おっしゃったことは、今の自衛隊、自衛隊に対するか、解釈は全然変えないって言ったんですよ。変えないで、ただ憲法にだけ乗っけるっていうことだから、これ何の意味があるのかなと。確かにその憲法学者の中には自衛隊そのものが違憲っていう考えの人もいますから、その自衛隊そのものが違憲っていうことはなくなりますけれども、やっぱりこの軍隊じゃないから、やっぱり自衛隊が何かやることについてはいちいちこれは憲法違反だっていう話が出てきて、あんまり意味がないというふうに私は思います。
ですよね。あれ、その別の見方で、もうだから、まあ、憲法無効論と関係あるのかな、もう自衛隊ってもうどうせ憲法に書いてないんだから、両言の官みたいなもんで、まあもうそんなでいいじゃないのかということもあるんですけども、だからまあそういう意味で言うと、今の憲法をその安倍さんが言ったような形で変えちゃうと、今までだったら、アメリカンが勝手に作った憲法だという逃げ道があるんだけども、これ国民投票やってしまったら、全部認めたってことになってしまう
よ。いや、私もそう思うんですよ。やっぱり今私はその、まあ私国権の起用っていうところで、今の日本国憲法には正当性があるかっていう論文を書いたんですけれども、今はやっぱり正当性があるとは言えないですよね。で、少なくとも正当性がないと思っている人も大勢います。そういうところで改正してやっぱり国民投票やるとその正当性を得たことになりますね。これは私問題だと思います。
まさにそこにね、9条2項を残したまま自衛隊が明記されちゃったら、とんでもない軍隊と、軍隊というか、ね、なっちゃうんで、私もマイナス効果しかないんじゃないかと思います
。私もそう思います、
はい。これで、もう一つ、これまた私昔からの疑問なんですけど、大日本帝国憲法の時に、日韓併合をやるわけですよね。だけど、国と国が一応併合したってことに、まあ、建前上であっても、なっているにもかかわらず、憲法一切手をつけてない。
そうそう
だ。これもだから考えてる。だから、朝鮮総督府ってなんか憲法上の規定も何もないわけですよね。で、それでもうほとんど一つの国家に類するぐらいの組織を作ってしまうということをやっていて、まあ、ね、帝国憲法不満の大典ということで、全く手をつけなかったというのは、まあ、今の、平和憲法には一切ね、手を触れさせぬというのと同じで、日本人ってやっぱりそういう感覚があるのかなという気もちょっとしたんですけどね。
いや、私もそう思いますね。なぜかって言ったら、確かにその、日本国憲法、まあ、帝国憲法もそうですけど、成文憲法ですけど、日本はね、やっぱりね、法律、私弁護士なんですけど、法律の適用の仕方がね、やっぱり江戸時代からの、まあ、もう鎌倉時代、室町、ずっとの伝統もありますから、やっぱり、イギリス的なんですよね。ですから、あんまりその条文の字面にこだわらないっていうと言い過ぎだし、それから言い過ぎですけど、そういう面があるんですね。それからその憲法自体が、帝国憲法も条文が簡略なんですよ。だから、特にその、併合についても、台湾の問題についてもですね、憲法をいちいち書いてなくたって、別に憲法違反じゃないというふうに私は思います。で、しかも私はその新しく憲法を改正し直しても、やっぱり簡略な条文にすべきだと思うんですよ。あんまりその枝、今新しくできている世界各国の憲法は、西先生なんかの研究によると、ビニ入り、サイニ入りいろいろ書いてあるんですね。例えば、まあドイツもそうなんですけれども、基本的に大事なことだけは書かなきゃいけないんですが、あとはその解釈とか法律に任せればいいんじゃないかというふうに思います。
なるほど。ポジティスト、ネガリストみたいな感じですね。
そうそう。
あれ、ただ本当にいろいろ、もうどうせだったらば、なくてもいいんじゃないかという、まあ、意見もありますよね。
あります。だから、それは一つの考え方、イギリスがそうですよね。 ただそう、ただ今憲法ができちゃったから、帝国憲法以来、
はい、
その憲法なしで完璧にイギリスみたいに行くわけにいかないですね。はい、でイギリスはまあもちろんその、帝国、あの憲法っていう法典はないんですけれども、国会法とか、はい、いろんな法律を合わせて憲法だというふうに、はい、イギリスでは解釈してるみたいですね。
はい、例えばあの、前、昔民社党でもちょっとやろうとしてたみたいですけど、あの、うんその安全保障基本法とか、
うん、
そういうあの憲法のまあ次ぐらいで憲法に変わるようなものは作っていって、
うん、
そこでこうあの調整するっていうのはどうなんでしょう
か。いやいやそれでいいと思いますよ、うん、だから憲法をまあ改正するにしても例えば国軍を持つというぐらいの簡単にしておいて あとはもうね、そういう安全基本法とか、うん、そういうのでやっていけばいいんじゃないかと思いますね。
いいですね、うん、すっきりしますね
ね、あんまり憲法違反とかなんとかいうことでね、
そうそう
またこうが言ってると、
そうそうそう
ね、話がなんかおかしくなっていくとし
まう、ねはい。というあたりで、では、今日はこのあたりにいたしまして、来週いよいよですね、あの、拉致被害者救出に自衛隊を活用するということについて、まあ、弁護士さんとしての立場からいろいろ意見を伺っていきたいと思います。高木先生、今日もありがとうございました。皆さんも最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひいいねボタンのクリック、そして X のリポストもよろしくお願いいたします。ではでは、また来週。
はい。